本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマルコの福音書第9章14節から29節。聖書は後ろの方、新約聖書の83ページになります。マルコの福音書第9章14節。さて、彼らが弟子たちのところに帰ってきてみると、その周りに大勢の人の群れがおり、また律法学者たちが弟子たちと論じ合っていた。そしてすぐ群衆は皆イエスを見ると驚き、走り寄ってきて挨拶をした。イエスは彼らに、あなた方は弟子たちと何を議論しているのですかと聞かれた。すると群衆の一人がイエスに答えて言った。先生、口を聞けなくする霊に疲れた私の息子を先生のところに連れてきました。その霊が息子に取り付くと、ところ構わず彼を押し倒します。そして彼は泡を吹き、歯ぎしりして体をこわばらせます。それでお弟子たちに霊を追い出すよう願ったのですが、できませんでした。イエスは答えて言われた。ああ、不信仰な世だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。そこで人々はイエスのところにその子を連れてきた。その子がイエスを見ると、霊はすぐに彼を引きつけさせたので、彼は地面に倒れ、泡を吹きながら転げ回った。イエスはその子の父親に尋ねられた。この子がこんなになってからどのくらいになりますか？父親は言った。幼い時からです。この霊は彼を滅ぼそうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。ただ、もしお出来になるものなら私たちを憐れんでお助けください。するとイエスは言われた。できるものならというのか。信じる者にはどんなことでもできるのです。するとすぐにその子の父は叫んでいった。信じます。不信仰な私をお助けください。イエスは群衆が駆けつけるのをご覧になると、汚れた霊を叱って言われた。口を聞けなくし耳を聞こえなくする霊、私がお前に命じる、この子から出て行け。二度とこの子に入るな。するとその霊は叫び声を上げ、その子を激しく引きつけさせて出て行った。するとその子が死人のようになったので、多くの人々はこの子は死んでしまったと言った。しかしイエスは彼の手を取って起こされた。するとその子は立ち上がった。イエスが家に入られると、弟子たちがそっとイエスに尋ねた。どうしてでしょう、私たちには追い出せなかったのですが。するとイエスは言われた。この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出せるものではありません。本日はこの箇所より、アーメンという関係と題してメッセージをお願いします。
イエス様が変貌の山と言われるメロン山に登って、そこで姿が変わられて、本当に深く祈られた。十字架に向かっていこうとする思いを固められて、本当に深く祈られた時に、イエスの姿が変わって、そこにモーセとエリアが現れ、そしてこれからエルサレムで起ころうとしている十字架と復活について語っていたと言います。そしてそれはおそらくそこに数時間行ってらっしゃったのではなくて、ひょっとしたら数日行ってらっしゃったかもしれないですね。少なくとも一晩はイエス様は夜通し乗られたと思います。ですから、しばらく他の弟子たちはイエス様と一緒にいない状況にあったわけです。そこで イエス様たち、主イエスたちがこう帰ってくると、群衆が弟子たちと議論していた。何を議論していたかというと、おそらく転換だと言われていますけれども、その霊に取りつかれた子供を持つ父親が主イエスのところに子供を連れてきたけれども、イエスはいなかった。そこでお弟子たちにお願いしたが、それができなかった。覚えていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、弟子たちは主イエスに汚れた霊を制する権威を与えられていたんです、すでに。そして金も持たず徒歩で伝道旅行に使わされた時には、そのようなその権威を持って多くの人たちを癒し、そして神の国が近づいたと宣言して神の国の福音を述べ伝えた、そういう経験があった。ところが今回できなかった。そのことについて議論していたわけですね。ここで鍵となる言葉は信じるとか信仰という言葉です。私は皆さんご存知、の通り言語学者です。で、私が今やってる仕事っていうのはどういう仕事かというと、言葉の意味、私たちが何気なく使っている言葉の意味というのがどういうものなのかということを詳しく調べるだけじゃなくて、それを解明する、それが私の言語学者としての今の私の仕事です。そして信じるという言葉は日本語にありますが、その日本語、英語ではブリーフとかブリーブですねという言葉、ギリシャ語ではピスティスと言います。またヘブライ語ではエムナーというふうに言うわけですが、それは日本語の信じるに対応すると言われているこれらの言葉の意味は本当に同じなのかということを今私は一生懸命こう考えているわけです。で、なぜこれが必要かというと、イエス様が信じると、イエス様ヘブライ語を語っておられた、イエス様が信じると言われる言葉と、信じるという意味でね使われていた言葉と、我々が信じると言っている時の意味、信じるの言葉の意味が違ったら、イエス様が言っていることを私たちは誤解することになってしまうわけなんですね。で、今そのことはやっぱり神学の世界の中でも非常に重要なポイントとして議論されたりもしています。ヘブライ語、今から言うのはですね、同志社大学の教授をしていた手島イザヤという人がいるんですが、それは私の幼なじみなんですけれども、その人はヘブライ大学と、それから、ハーバード大学でヘブライ語史、ヘブライ語の歴史について深く研究した人で、同志社大学の大学院の教授をしてました。で、私はそのこの信じるという言葉の、日本語、英語、ギリシャ語、ヘブライ語の意味はどういうことなのかということについてやはりこう考えていて、そして、聖書を読んだりいろいろ調べたりして、こうではないだろうかというふうにこう考えていたことがあるんですけども、その手島さんがですね、私が考えてたことは間違いなかったということを、教えてくれたんですね。学者と言語学者としてはちょっとほっとした部分もあったんですけれども、どういうことだったか、これは手島さんが教えてくれたことです。アーメン、アーメンというのは AMEN ですよね。アーメン、アーメンということ、アーメンと告白することが信仰なんだ。アーメンという言葉には M と N が入ってるでしょ。ヘブライ語はで、このヘブライ語の信仰というのはエムナーっていうんですけども、ここにも N と M と N の音が入ってる。ヘブライ語は子音が中心的な意味を表すんです。子音が同じならば基本的に同じ意味を持つ、語根っていうんですけども、子音が語根となるのがヘブライ語なんですね。 だからこのアーメンという、アーメンというのは教会で言いますけども、本当にそうですっていう、そういう意味だというふうに、そういうことを聞いたことがあると思います。で、アーメンということそのものが信仰なんだというんですね。そしてこれも手嶋さんに教えてもらったんですけど、対象が信頼に値することをネーマンというって言うんですね、ヘブライ語で。ここにも M と N のが入ってでしょ。誰かを信じるって言って、その対象が信頼に値することをネーマンという、それも同じ語根、基本的に同じ言葉なわけです。だから対象が信頼に値する時、その時私たちはアーメンという、それをエムナー、信仰というというんですね。だから私たちが何か説明を聞いて、あ、だ、そうだ、そうだったら、まあ、そういうふうに信じてみようかっていうのとは違うっていうんです。信仰の主体は私たちがこういうふうに考えましょうというふうに思うことではなくて、信じる人間の心理状況ではなくて、信仰の主体は信じる対象の方にあるんです。これ例えばね、日本語でも驚くって言葉あるでしょ。驚く、驚くっていうのは、驚こうと思って驚けますか。驚こうと思って驚くことはできないんですよね。何か驚くようなことに遭遇して、自分は驚こうと思ってなくても驚く。それを言語学の用語では、その驚く人はそれを経験するんだっていうんですね。経験者だっていうんです。その出来事を経験するというんです。だからこの信じるっていうことも、私たちが自分を納得させて信じるんではなくて、信じる対象と出会うときに私たちは経験すること、アーメンと語る。信じる対象、神様ご自身に出会うときに、私たちが自分の存在を、全存在をもってアーメンと答える。それが信仰なんだというんですね。これ非常に重要なことです。またこれいずれしっかりと研究して活字にもしたいとは思ってるんですけれども、日本語の信じるっていうのは仮定するという意味を含んでる場合が多いですね、実はね。皆さん お子さんを持ってらっしゃる方は分かると思いますけど、子供を信じるって言う時っていうのは、子供はきっとちゃんとやってくれるだろうと仮定してるんですね。それは分かると思います。私たちもそれはすごくよく分かります。あるいは自分を仮定して、自分を納得させようとしている、それが子供を信じるだと思います。だけどそれとエムナーは違うんです。エムナーは確かなるお方、その存在に出会うときに、私たちの存在がアーメンと答える。先ほど、コリントビテの第二の手紙の第一章をご一緒に読みましたが、こう書いてある。このようにパウロは告白しました。一章二十節で十九節、二十節を続けて読むと、私たちすなわち私と、シルバノとテモテとがあなた方に述べ伝えた神の子イエス、キリストイエスは司会と同時に稲であるような方ではありません。この方には叱りだけがあるのです。 ネーマンがある、信じるに対値するこの方にはネーマンだけがあるって言うんですね。対象が信頼に値することしかりだけがある。その神の約束はことごとくこの方においてしかりとなった。それで私たちはこの方によってアーメンと言って神に栄光を期す、これが信仰なんだということであります。ここでこの、悪霊に疲れた少年の父親イエス様にね、こういうふうに言ってます。もしおできになるものなら私たちを憐れんでお助けください。ここに父親の息子に対する深い思いがあると思います。私の息子をと言ってない、私たちをって言ってる。私たちを救いください、お助けくださいと言ってる。それは先ほども言いましたけども、私たちが教会の仲間のために祈るとき、あの人を助けてください、この人を助けてくださいというよりは、主をどうぞ私たちを助けてくださいと祈る、その祈りに通じるものであります。するとイエスは言われた、できるものなら、もしあなたができるならと言うのかと言うんですね。もしできるなら、もしあなたができるならば、そういう意味です。信じる者にはどんなことでもできるとイエス様はおっしゃった。信じる者にはどんなことでもできる、これはどういうことでしょう。主イエスご自身が、私は信じてるから私にはどんなことでもできるよって言ってるのか、そうじゃないです。その息子の父親に向かって言ったんです。信じる者にはどんなことでもできるとおっしゃった。するとすぐにその子の父は叫んでいった、信じます、アーメンって言ったんです。信じる者にはどんなことでもできるってイエス様が言った時に、彼はアーメンと言った。叫んだんですね。でもその次に不信仰な私、これは私の不信とか私の 不誠実とかっていう、そういう意味なんですが、それを助けてください。この人信じてると信じてないのどっちなのって思いませんか。信じますって言ったんですよ。直後に信じない私を助けてくださいって、どっちが本当なんでしょう。イエス様の一括、その目の前に悪霊に疲れた病気の子供がいる、イエス様の愛はこの少年に向かって溢れ出たんです。主イエス様の愛の真実、愛の発露が現れた時に、そしてそのイエス様の真実に触れた時に、信じる者は何でもできるってイエス様おっしゃった時に、この父親はアーメンって答えた。イエス様の真実に触れたからです。だけど自分を振り返った、自分を振り返った時には、そこには信じることのできない自分がいる、不誠実な自分がいる。アーメンと答えるっていうのはどういうことか、イエス様の真実に対してアーメンと答えるんです。ところがアーメンと答えた私も自分を振り返る時に不安がある、それが私たちの現実であるのです。イエス様は私たちが自分を振り返って信じ抜くことができない弱さを持っているということを見ておられるんじゃないんです。イエス様の真実に触れた時にアーメンと答えざるを得ない私たちの存在の尊さを見てくださってるんです。 私たちはイエス様に出会うときに、アーメン、主イエス様、アーメンと告白する。そのように主イエス、私たちに真実の姿を持って、真実の言葉をかけてくださるのです。そしてアーメンと答えたその信仰を見て、イエス様は御業を行っていかれます。私たちが自分を見て、ああ信じきれてないかもしれないなと思っている、それを、その状態を見てイエス様は判断なさるんじゃないんです。イエス様と出会った時にアーメンと言った、その信仰を持って、信仰を見て、イエス様は御業を行ってくださる。さてここでですね、悪霊を追い出すことができなかった弟子たちがいたわけですが、与えられた権威を振りかざすだけでこの人たちは祈ってなかったんでしょうか。彼らは主の祈りを教えて、もうすでに教えてもらってます。権威に実体を与える祈り、アーメンと告白させてくださる方の真実に触れる祈り、その祈りを彼らは求めていなかった。私たちの神様は真実を持って、私たちに、私たちのところにやってきてくださって、出会ってくださって、触れてくださって、そしてアーメンと答えさせてくださる方、私たちのところにやってきてくださる方として、神様、私たちのところに帰ってきてくださいと、私たちが真実に祈ることが本当に必要であるのです。この少年と同じ病気であったと思われる伝道者にパウロがいます。先ほどパウロの手紙読みましたけれども、パウロはこの少年と同じように転換だったのではないかと言われています。時々バタッと倒れる。先ほど読んだ第二コリントの後の方ですね、十二章にこういうふうに書いてあります。私は高ぶることのないようにと肉体に一つの時を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについてはこれを私から去らせてくださるようにと、三度も、三度もってのは徹底的にって意味です。徹底的に主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのですと告白しています。ですから私はキリストの力が私を追うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうと言いました。パウロはね、イエス様に私の恵みはお前に十分だって言われたんですよ。その時にパウロは何て答えたかったら、アーメンって答えたんです。主イエス様、私たちを叱責してくださる、ある時は信じる者には全てのことができると言って一括してくださる、ある時には私の恵みはあなたに十分であると言って一括してくださる。だけどその時に私たちの内側からイエス様の実存と触れる時に、私たちが存在の全てをもって主よ、アーメン、そのように答えさせてくださる主イエス様がいる。その時に私たちは絶望から立ち上がるんです。自己憐憫から立ち上がるんです。このような人がいます。女性の方ですけれども、ある男性と結婚しました。しかし数年で離婚しなければいけない状況に陥っていきました。その女性はクリスチャンです。で、ご主人はクリスチャンではありませんでした。その女性は、子宮筋腫を患って、 もし子供を産むならば今が最後のチャンスである、この時期を逃したらもう式を取らなければいけないっていう、そういうことになっていた。ところがその夫は実は女性には全く興味のない人であった。で、結婚する前も結婚した後も私に指一本触れなかった。何のために結婚したのか言ったら、学歴もあり美しくもあったその人を自分のアクセサリーにしたかった。そして彼女は女性として生まれ子供を産むことを本当に望んでいました。ですからその夫との間に子供を持つことがもうできないということが分かったときに、人工授精をしようというふうに思った。ところが同じ大学の出身のクリスチャンの友達がそれは違うって言ってくれた。聖書に人は人の父母を離れその妻と一つになると書いてある、あなたがやろうとしていることは違うってはっきり言ってくれたと言ってました。そして彼女はその夫と離婚することになるわけですけれども、なんで自分はこんな目に遭わなければいけなかったのか、私は子供を産むこともできなくなった、もう手術をして子宮も取らなければいけないというふうにもう本当にずっと泣いて暮らしてた。その時にこの第二コリントの十二章九節の言葉に出会った。しかし主は私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからだと言われた。その主の言葉を聞いた。私の言葉は私の恵みあなたに十分であるという主の言葉を彼女は聞いたのです。そしてその言葉を聞いた時のことを私に話しに来てくれました。その人は言ったんですね。先生、イエス様はこんな私に私の恵みはあなたに十分であるということができる方なんですよって言ったんです。私の恵みはあなたに十分であると、このイエス様はこの私に言うことができるお方なんだって彼女は言ったんですね。何度も言いました。何度も何度も告白しました。そして彼女は自己憐憫の中から立ち上がっていったんです。イエス様の真実に出会う、その時にアーメンと私たちに告白を与えてくださる方がいるんです。だから私たち希望があるんです。自分で一生懸命告白しようと思ってもできない私たちのところにやってきてくださって言葉を与えてくださる。ある時は信じる者には全てのことができると言って絶望から立ち上がらせてくださる方がその真実を持って私たちのところにやってきてくださる、言葉をかけてくださる。ある時には私の恵みあなたに十分であると言って私たちを自己憐憫から立ち上がらせてくださる。ある時はまた別の言葉を与えてくださるでしょう。しかしどの言葉であっても主が真実を持って語られる言葉は、言葉が私たちに与えられる時に私たちはアーメンと言って立ち上がることができるのです。私たちの主はこのような方です。私たち倒れることがあります。倒れてしまってアーメンと言えない時があるかもしれない。しかしその時に私たちは祈ればいいんです。主をどうぞ帰ってきてください、私たちのところに帰ってきてください、私にあなたの言葉を聞かせてください、 どのような言葉であってもあなたの言葉は私を生かします。どのような言葉であってもあなたが真実を持って語ってくださるときに私たちはアーメンと答えることができます。主を呼んでください。私は答えます。お祈りをしましょう。主イエス様、私たちはあなたを待っております。あなたが帰ってきてくださることを待っております。どうぞ私たちのそばにやってきて声をかけてください。あなたが真実を持って私たちに触れてくださる、その時私たちは答えます。自分の存在のすべてを持って答えさせてくださるのは主よ、あなたです。どうぞ弱っている者たちのところにあなたご自身が訪れてくださり、見ておき言葉をかけてくださいますようお願いします。とうとうイエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。しばらく祈りの時を持ちたいと思います。